食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より服部学園の食育マスターコースから、薬学博士のですね、田村哲彦さんのお話をご紹介してますよ。さて、薬膳の考え方の一つに食知というものがあります。これはどう書くかというと、食という字に、直す明治の字ですね、三髄に無に口です。食知、食知とは食で直す、食で、治めると書くわけですよね。今回の田村先生のお話はその食知についてです。お話の要点を番組のホームページにメモとしておきましたので、許される環境にある方はですね、ホームページをご覧になりながらお話をお聞きいただきますと、より理解しやすくなるのではないでしょうかね。ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp/ で、食育です。 SHOKUIKU です。では食知について田村哲彦先生のお話をご紹介いたしましょう。
さあ、実はこの食知というのがですね、私は当医食知研究会というのを主催をさせていただいております。でこれは、食べ物で治療をするというふうな、ことになってくるわけですけれど、食べ物の薬理作用というふうなものに基づいた形で、もう一つ体の変化に応じた形でどうやって適応させていくかというふうなことを考えていきます。そこの部分では皆さんは今度は調理をするというふうなことだけではなくて、治療家としてどういうふうな目で見ていくかというふうな、その目、眼力というふうなものが問われていきます。で、そこの部分で言えば、まず家族について言えば、家族とは毎日接しているわけですから、そこの部分ではどこに異常があって何が原因しているかというふうなことを類推できるようになっていかなきゃいけないわけであります。で、そこの部分では一つは食べ物ですけれど、二つ目としてはストレスの部分ですね。ストレッサーにやられて自分がどういう反応をしているか、つまり子供さんがいじめに遭っているかどうか、お父さんがいじめに遭っているかどうか、おじいちゃんおばあちゃんがいじめに遭っているかどうかというのは、実はよく見てみるとその兆候というふうなものはよく観察することによってよく分かってくるわけであります。で、そういうふうな目を持ってない方は、実は食べ物というふうなものに対する愛情というふうな、食べ物を手段としてですね、愛情を込めることができなくなります。子供さんがなかなか家に寄りつかない、ご亭主がなかなか、家に寄りつかないというふうな方は、大体何が失敗したかというと、餌付けの失敗なんです。ですから、本当にそのソウルフーズとして、その主婦のですね、お母さんの味というふうなものを子供も旦那も分かるようだったら必ず戻ってくるんです。お袋の味って言ったって家で食べるのが一番おいしいんですね。で、そこの部分で手間をかけたかどうか、実はここでキーワードはね、手なんですよ。ハンドなんです。手というふうなものを、でこれってね、愛情の表現なんですね。一番がお腹が痛いよって言った子供さんに対して、薬を与えるよりもお母さんがあったかい手を当てることによって痛みが取れます。手当てと言います。そしてお料理については、手はどういうふうにするんですか。手間をかけるというふうなことです。手というふうなものを使って、その愛情を具現化できる術を、実はお母さんって一番持ってるわけであります。その手を使わないと愛情は伝わりません。いくら思ってても、態度が一番の心を伝える武器であります。その態度って何か、手を使うこと。実は手を使うというふうなことが愛情の一つの伝達方法である。だから平手打ちが必要なんであります。ですから怒ったら叩いていいんです。で、そこにグーなのかパーなのかっていうふうな部分で言ったら、私は手のひらだというふうには思ってるんですけどね。 ですからそういうふうなそのご自分の持ってらっしゃる優しい気持ち愛情というふうなものを五感に手だけではなくて目にそして耳に鼻にそして皮膚の感覚にというふうなものに、きちんと研ぎ澄ましながらそこの部分に身につけるというふうな言葉がありますがちゃんとつけていただきたいなというふうに思います。さてその要点は次の3点に集約されるというふうな部分でいうとまず胃の気というふうに書いてあります。これ食欲なんです。食欲のあるうちは絶対死にません。いいですか。食欲がなくなってくると途端に問題が出てくるんであります。ですから食欲というふうなものを常に保養しとかなきゃいけませんよ。それから次に体質を増強しよう。体質を増強するというふうな部分ではそれぞれの持っている弱さというふうなものがあります。例えばアレルギーというふうなものがありますがアレルギーというふうな部分では昔例えば小児喘息アトピー性皮膚炎そしてアレルギー性鼻炎花粉症も含めてでありますがいろんな症状の発露はあるけれど基本的にはアレルギー体質というふうなものを持ってるんだ。でここの部分でね面白いんですがそのアレルギーの体質ってすぐに出る場合とずっと隠れてて突然出てくる場合と2つがあるんですよ。つまり今までずっとアレルギーではなかった人たちが突然花粉症になっていくんです。どうしてでしょうか。実は体質というのは遺伝子に刻み込まれたものであるというふうに言われています。だから治すことができないというふうに言われたんです。ところがその体質というふうなものをマスキング隠すことができるような抵抗力とか体力があるとそれが表に出ないで済んじゃうんです。それは一生出てこないというふうなこともあります。それから言うと実はアレルギーの体質が一回出てきたというふうなものもまた隠すことができるというふうなことになります。それを体質を休ませるというふうな言葉で正確には言います。ですからそういうふうな体づくりをしていくためにはどうするかというふうなことであります。でこの体質の増強というふうな部分ではこれ面白いんですが私たちの体ってね弱ってくると弱いところに病気が出てくるんです。いいですか。例えば胃腸の弱い人は胃腸に出てくるし頭の弱い人は頭に出てくるかもしれない。いいですか。疲れてくると例えば舌がもつれてくるっていうふうな部分で言うと脳の力がちょっと弱ってるというふうなことになりますよ。で心臓の弱い人は弱ってくるとちょっと歩いただけで息切れしてきたりとか動悸がしてきたりっていうふうなことを起こしてくる。ですからそこの弱さというふうなものはお母さんもよくわかってるし一番わかってるのは本人であります。そこの本人がそういうふうな体質なんだというふうなことをちゃんと分かっていなければならない。そして3つ目には不正居者というふうな言葉がありますがこれ助けるというふうな相互扶助の負であります。で正規の正というのはこれは何かというと抵抗力を増やして外から入ってくる邪気を取り除こうというふうな形であります。ちょうどインフルエンザのワクチンを打つこれでね実はインフルエンザになっちゃう人もいらっしゃるんですね。でところがインフルエンザの減弱化したあれ生きてますからねワクチンというのは生きたものを入れてそして体の中でその形のインフルエンザのウイルスに対しての抗体を作らせるわけです。そうするとわっと来た時にその抗体が待ってましたと目に涙じゃないですがやっつけるというふうなことをさせていくわけです。ところが抵抗力の弱い人はほんのちょっぴりのウイルスが入ってきただけでそれに負けちゃってそしてインフルエンザにかかっちゃう人もいらっしゃるわけであります。でインフルエンザワクチンというのは基本的にはこの巨蛇という外から入ってくる新しいインフルエンザのウイルスというふうなものを何とかしてやっつけるような力をつけていこうというふうな部分であります。でこの3つの部分を実は食べ物というふうなものの薬理作用に基づいた形で食べていこうよというふうな形なんであります。例えばハーブというと皆さんはなんとなく薬膳に使えるというふうに思いますね。ところがハーブだけではなくて薬味というのが実は私たち日本にはあります。それから 韓国にはヤンニョンというふうな形で薬の念仏の念というふうな字を書いた形の調味料があります。で、あの薬味というのは量が少ないながらにすごく強い働きをするものを薬味というふうな形で言ったんですね。で、ところが普段食べてるジャガイモ食べてですよ、例えばジャガイモっていうのは体を冷ます働きがあるんですけれど、体が冷えちゃってブルブル震えちゃ困るわけでありまして、食べ物にしたものというのは薬理効果が少ししかない。なぜかというと薬理を発症するような、つまり薬理効果を出していくような薬理成分というふうなものがほんのちょっぴりしかない。それを食べ物というふうな形にしたわけであります。だけどそれを重ねていくことによって小さなものも重なってくると富士山のごとくなっていくわけですね。そこの部分ではその一つのものだけを食べるというふうなことではなくて、うまくバランスをとっていくというふうなことが、スポンとこういうふうな高いような山にするのか、なだらかな形で体全体を持ち上げていくのかというふうなことに非常に関係するわけであります。さて、ちょっと申し訳ないんですが、漢文ですが読ませていただきます。それ意をなす者はまさにすべからく病の源を洞察し、その犯すところを知り、食をもって治すべし、食にて癒して癒えず、しかるのちに薬を命ずというふうに書いてあります。これは先金用法というのは唐の時代です。唐の時代の実は食べ物も含めた形で治療書なんでありますが、そこではこの原則を言ってるんです。一番最初食べ物で病気を治していこうよ、でそれでもしダメだったら薬をっていうふうな形なんです。ですから薬食同源というふうな言葉がありますけれど、実は薬食同源ってわざわざ言わなくても薬も食べ物も同じものであるというふうな考え方なんであります。さて、およそ病を治さんと欲する者は必ずすべからく息を試みるべし、息損なくばもろもろはおもんばかることなかるべしというふうな形で、経学全書、これは明の時代のものなんでありますが、この大原則から次に一歩進んでここにあることが書いてあります。基本的には胃腸を大事にして食欲が常にあるというふうな状態を作りましょうね。つまり食欲があったら食べたものを消化吸収して身につけることができるでしょ。だけど食欲がなくて胃の働きが悪かったら消化吸収ができなくて、そしてどんどんどんどん体は痩せ細っていきますよというふうなことを言ってるわけであります。さて、食治というふうな部分で考える場合にこの3つを実は考えていきます。この食事療法というのは、食事療法というのは皆さんがいつもやってらっしゃる腎臓病食、肝臓病食とかっていうふうな、糖尿病食というふうな形で考える部分です。だけど一番最初に食養生という形で、健康な人がより健康を保ち病気を予防するというふうな部分では、この考え方をいかにして普段つけていくかということが大事なんであります。中国では実はおばあちゃんの知恵が面々と若い人たちに受け継がれています。さて、ここで質問です。風邪をひいたときに次の中のどの食べ物を食べるのが一番いいでしょうか。1番みかんですか、2番アイスクリーム、3番おかゆ。実はこれ十数年前に TBS で出た、あるクイズ番組で出た問題なんです。答えはアイスクリームだというんであります。なぜかカロリーが一番多いからです。いいですか、これは間違いなんですよ。これは間違いなんです。で、アメリカで風邪ひくとパンツのまんまですね、下着のまんま寒いところに置いとかれるんですね。で、ブルブルブルブル震えるわけであります。で、ブルブルブルブル震えて自分で熱を産生して治せっていうのがアメリカ式のやり方であります。ところが東洋ではどうするかというと、ブルブルって寒い場合に、寒い場合に温めようよって考えます。ですから一番いい例が 多分風邪をひいた時に生姜湯を飲みなさいっていうのはおやりになると思うんですが、温めて、で体を温めていくことによって、それで治させようというふうにするのがそれで、頭でっかちの人はみかんだったんです。みかんはビタミン C がいっぱい入ってるから、または色素の部分で抗酸化作用があるからというふうにお考えになるかもしれない。だけどみかんって大事な部分はアイスクリームと同じように冷やすんです。いいですか。ここの部分が民族性の違いが一つあります。ただ理論としてはブルブルブルブル震えさせて体温を上げさせるというふうなことと、お粥を食べて体温を上げさせるというふうなことは理論的に合ってるんですよ。なぜかというと、どうして風邪をひいた時にアスピリンを飲んで熱が下がったのにまた上がるんでしょうか。そこの部分の答えなんです。つまり視床下部のところに温熱中枢というのがあって、そこが今回ウイルスが入ってきた、そうすると38度という体温にすると、38度になると自分の持っている抵抗力でやっつけられるぞということで38度にセットするんです。でそこまでかあの体温が上がっていくんですよ。ところが37度5分になってくるとアスピリン飲まして下げようとするわけです。だけど体はまだ解決してないから38度にまた上がろうとするんです。それを荒療治でやるか、食べ物で少し、後押しをしてあげるかというふうな違いだけで、基本的にはそのサーモスタットに当たるように持ってってあげて下げるというふうな形です。だからお粥の中に生姜を入れてみたりとか、で皆さんはなさらないと思いますが黒砂糖を入れてみたりとか、みかんの皮を入れてみたり、みかんの皮をどうして入れるかというと、咳が出て痰が絡んでいる場合にはみかんの皮を入れるんです。それと同じように大根を入れてみたりっていうふうなこともするんですね。でお粥とかスープっていうのは一番いろんなものを入れて手をかけて飲んだり食べたりしやすいものなんです。だから薬膳の中では一番はお粥療法とスープ療法なんです。いいですか。つまりはそのお料理というふうなことだけではなくて、その一番応用力のある部分というふうなものを一つ身につけましょう。そして今申し上げた部分がこの食物療法です。身の回りにある食物を利用してその薬理作用をもう一回利用して治療を行うというふうな形であります。ですから生姜を使うというふうなことなんですが、実はですね、ある方が江東区に開業していらっしゃるある方が、体を温めれば病気はすべて治る、で生姜紅茶というふうなことで生姜皆さん一生懸命お取りになって、それの副作用ってあるんですよ。あんまり熱くしすぎるとどうするかって、体の中が乾燥してくるんですよ。そうするとどうなるかって、潤いがない分だけ、潤いって実はですねうまく冷ましたりっていう調節に働いてくれるんですが、それが乾燥してくるとポーンと上がっちゃうんです。行き過ぎちゃうというふうな状態になります。それから冬になってくるとよくわかるんですが、その方が夏場からそういうふうなことをしていらっしゃると、冬になってくると今度はどうなるかというと、皮膚が乾燥して痒くなってというふうなことが起こるんです。じゃあ生姜がいけないかというと、そんなことはありません。だけど生姜のあの辛みというふうなものをいかにしてマスキングするかなんです。つまりはその生姜の辛さを生かすためには、生姜の辛さが起こす悪さの部分を違うもので補っていけばいいんです。そのためにはどうするんですか。とろみのあるものと甘みのあるものをうまく使いたいんです。だから蜂蜜を入れるという、水飴を入れるということをしていくんですね。ですからそこの部分では辛いものというのは、例えば唐辛子もそうですよ。エスニックが流行った時に胃腸科の先生方とディスカッションしてたら面白いことをおっしゃるんです。辛いもの食べるのはいいんだけどね、若い人たちの胃見ると胃カメラ見るとペラペラになってるんだって言うんです。胃ってひだがちゃんとできてるんですよね。でそれが辛いものを入れることによってペランペランの薄い状態になっちゃう。そうすると何が起こってくるかというと、本来の消化というふうなものができなくなってくるんです。じゃあ辛いものを使った場合にはどういうふうなもので補っていくことが大切か、実は韓国料理の中にヒントがあるんですよ。ヒントがあるのにそれを見てないと、そのヒントがヒントじゃないように映ってしまう。 例えばキムチを見ます。キムチを見たら大根キムチもありますね、角的というふうなものからキムチがありますね、追いキムチがありますね。全部この3つとも、白菜も大根もきゅうりも冷やすものなんですよ。それからもう一つは、向こうのキムチって甘みも入ってるじゃないですか。さっきの辛みと甘みなんですよ。そのバランスというふうなものを取ってると、そうすると実は唐辛子の副作用というふうなものを抑えることができてくるというふうな部分であります。例えばもう一つの部分で、ハーブ、先ほど申し上げたハーブの中ではミントというのを皆さんお好きですね。ミントの中にはスペアミントもあれば、普通のミントもあれば、いろんなものがあります。あれもシソ科ですね。シソ科のものって大体シソを見ても分かる通り香りがあります。なんであれお飲みになった時にスーッと気が晴れたような気分になるんでしょうか。あの香り成分なんです。実は漢字で書くと2文字です。発散をしてくれるということです。ですから空気抜きをしてくれるんです。ぐーっと頭が固くなるというか、中に入り込んできた時にどうするかというと、空気抜きをすることによってスーッと抜いてくれるんです。だけどミントというのは今の唐辛子と反対に冷やす働きが非常に強いんです。ミントの産地で一番有名なのが北海道の北見です。北見で若い人、少し昔若かった人も含めてミントを摘む女性がいます。その方たちはほとんどの方が冷え性になっちゃうんです。それぐらい冷やす働きが強い。じゃあその冷やす働きというふうなものをごまかすために、つまりはミントのパッと発散して気を晴らしてくれるという、漢方では快鬱というふうな、鬱を、解毒してくれるというふうに書くんですけれど、そういうふうなものを副作用のない形でいかにして生かしていくかというふうな時には、例えばさっきの生姜を加えるというふうな方法もある。熱いお湯を入れて、かつそこにちょっと甘みを入れるというふうな時には、黒砂糖を入れると、実は砂糖の中で氷砂糖って冷やす砂糖だって言うんですよ。で黒砂糖って温める砂糖だって言うんですよ。でそこの部分ではその方に応じた形で、または処方に応じた形で使い分けるというふうなことをしていくだけで随分変わっていくんです。さて今度は具体的にいきます。食事の原則というふうな部分で、体の状況に応じて食事の、これ本というふうに読むんですけれど、選んで食の気を相当するというふうな形で書いてあります。つまりその体の状況を見て、そして食べ物というふうなものの治療効果を見て、そしてこれとこれというふうなものをに応じた形で食の気というふうなもので、これ相当するじゃなくて相殺するなんですね。食の気を持って、そして体の状況というものを元に戻していくというふうなことです。ただ時期や風土によって体の状態に合った食を選びますよ。そこの部分で言うと、実は夏場は体をカーッと熱くするものっていうのは気をつけなければいけない。そして風土によってというふうな部分では、例えばカラッとしたところと湿気が非常に強いところとでは食べ物をやっぱり選んでいかなければいけないというふうなことがあります。面白い例がですね、辛いものっていうとカレーと韓国料理というふうなものが双璧を成しています。で韓国で、ちょっとお年を召した友達がですね来たもんですから、いや辛いものつながりということで、インド料理屋さんに連れて行きました。ほとんど口にしてくれませんでした。でこれ面白いんですが、インド料理というふうなものとそれと韓国料理というふうなものは同じ辛さでも、中に入っているものの薬味の違いによって、インド料理は体を熱くして汗をかかせてスカッとさせる、つまりは結果としては体温を冷ますというふうな方向に行く料理なんです。ところが韓国料理というのは、今韓国に行かれると分かりますけれど、寒くて寒くてしょうがないです。その時にオンドルの中に入って熱い、いわゆるチゲ鍋というふうに言われる辛い鍋を食べて、そして 体を温めるというふうなことをします。そこの部分では辛いお料理でも体に対しての作用というふうなものが違うんです。そこら辺も実は分かっていなければいけないというふうなことです。さて、食は節制を尊び、食は層を欲せずというふうな部分では、この層というのは何か、えずくというふうなことです。食べ過ぎるとうわいっぱいになったって、うーっていうふうな感じでえずくような感じがあります。食い過ぎちゃいけないよというふうな部分です。で、食い過ぎちゃいけないよというふうな部分は基本的にはこれラットの実験ですけれど、ラットの実験で食べたいだけ食べさせたラットと、それと食を制限して半分に制限するんですが、痩せてきたラットとどっちが寿命が長いかっていうふうな実験、何人もの方が発表しています。そこの部分で言うと、少なくとも私みたいな体型は早死にするんですね。で、細いラットの方が実は長生きができる。どうしてかというと、食べ過ぎることによって体の中で活性酸素がいっぱいできちゃって老化が早まるんだというふうな今一応の結論を得ているところであります。さて、軽度な異常に対しては食で致死、重度の異常に対しては食薬を併用するというふうな部分では、実はこの併用するというふうなことで言えば薬だけではありませんよね。食べ物をうまく活かしていって、薬を活かしていくというふうなことをしていかなければいけないというふうな形です。
ということで、この続きはまた次回、ご紹介いたしますよ。食育の時間、服部幸男でした。